さて暮らしの便利教えましょうのコーナーです。今回のテーマが生活習慣で行う防災対策ということで、今お電話がホームセンター部の防災士宮村さんとつながっています。宮村さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ早速なんですが、お話伺っていきたいと思うんですけども、あの防災対策の必要性を感じていてもですね、もうまずどこから手をつければいいのか、始めればいいのかと困っている方もね結構いらっしゃると思うんです。いつ発生するかわからない災害、これ生活習慣に取り入れた防災対策っていうのが実は効果的とされています。で今回は日常の中で始められる防災対策の生活習慣をご紹介。だから特に何かこう変わったことをいきなり始めるという必要はないんですよね。日常生活の延長線上でそういうことを気にしてやってみたらどうですかというご提案ということで、宮村さん、まずはどういったことがありますか？
はい、まずは整理整頓から行っていったらいいと思います。
はい、
整理整頓を行うことで機嫌を減らすことができます。例えば調理で使った包丁をすぐに洗って片付けておけば、地震の揺れで包丁が飛ぶことを防げます。また日常での落下事故の防止にもつながります。食器も食器棚に個々に入れずにカゴなどにまとめて入れると飛びにくくなります。
なんですって、結構ありますねこれあの、はい、日常の生活でちょっとだけ気をつけるだけで随分危険が減らせることって、宮村さんがおっしゃったようにですね、あの使った包丁まな板の上にね置きっぱなしにするんじゃなくて、もうすぐに洗って片付けておけば、地震って本当いつ来るか分かりませんから、そうした行動を身につけておくだけでも包丁が飛んでくるというリスクはまず減りますね。うん、あとは食器も食器棚にあの個々に入れずにですね、例えばカゴなどにまとめて入れておくと、そのお皿が飛びにくくなったりとか、あの足元でね割れてしまうっていうリスクも防ぐことができる。確かにこうした細々したことではありますけども、積み重ねていくと立派な防災になるなっていうことがよくありますねこれは。うん、そして不要品も分かって処分すればすっきりした避難しやすい室内になると。宮村さん、これもまあ副産物的に素敵なことですね。
そうですね、はい、断捨離にもつながって日常生活が快適になると思います。
あ、断捨離、確かに断捨離の意識でやってみてもね面白いかもしれません。そして宮村さん、2つ目がお掃除なんですか？
はい、毎月全部屋掃除を習慣化すれば汚れやほこりもたまらず、日常や年末のお掃除も簡単になります。その際に家具の配置の見直しや固定状態、電球等の点検も兼ねると防災点検が習慣化できて、防災意識の維持にも役に立ちます。
はあ、日頃のお掃除でもそういう防災意識の向上につながるんですね。確かに言われてみると、あの全てのお部屋のお掃除っていうのを習慣化、もうこれ月に1回でもね構わないのでやってみるとですね、まあ、もちろん汚れやほこりっていうのもたまりませんし、各お部屋のどういったところにリスクがありそうか、ちょっとこう例えばね立て付けがこう緩んでるところがないかとか、なんかそういうものもチェックできますし、あとこの家具は倒れてきそうだなっていうことも発見できたりとか、確かに言われてみればそうですね。でその際に電気類などの点検も兼ねると、これ確かにいいですね。うん、そして3つ目がストックですか？
はい、日常で使う食料品や生活用品を消費量の 1.2 倍にしてストックすると、計画的な買い物が習慣になり、無駄な買い物も防げることができます。そして防災対策の備蓄にもなります。
なるほど、日常で使う食料品や生活用品を消費量の 1.2 倍、若干多めにストックすると、まあ、計画的な買い物の習慣になって無駄な買い物が防げるってことは、節約にもなるということなんですね。あと宮村さん、あのこのストックっていう考え方は食料品とか日用品だけじゃないですよね？
はい、そうです。車などの燃料や携帯の充電量が半分以下にならないように注意することも日常や防災にも役に立ちます。
確かに例えば車のガソリンなんかはですね、まあそのメーター半分になりそうだったらもう満タンにしておくというね、その満タン給油運動っていうのもありますし、実際その大きな地震が発生した直後ってガソリンスタンドに長蛇の列ができてですね、自分が必要なガソリンっていうのが手に入らなかったというケースもありますのでね、普段からこういうものを満タンにしておく意識っていうのは大事ですよね。そして宮丸さん、4つ目、挨拶、これも防災になるんですか？
はい、地域や近所の人と挨拶や世間話をする習慣は顔なじみが増え、コミュニケーションを強化します。地域の防犯対策にも役に立ちます。
確かにこれもそうですよね。まあ一昔前で言うと井戸端会議とかっていうのがですね、本当にどの地域でもね盛んにあったかと思うんですけど、まあこういうものを改めて見直してみるっていうのは大事かもしれませんね。今のようにその高齢化社会になってきてますと、自分たちの身近なところ近所でもその例えば空き家になっていたりとか、そういうケースもあるかもしれませんから、今のご近所の現状っていうのを把握しておく、そして共有しておくっていうことが、これ防災だけじゃなくて地域の防犯対策にも役立つ、これまた大きなトピックですね。そして運動ですか？
はい、ウォーキングや体操などは生活習慣病の予防にもなります。体力があることは災害時の避難や被災生活の備えにもなります。またウォーキングや散歩を行い、その際に避難場所や避難ルートを確認しながら行うと、避難訓練とトレーニングは同時に行うことになります。
これまた一石二鳥な感じですね。ウォーキングや体操、確かに生活習慣病の予防になりますし、実際体力がないとですね、避難所まで移動できなかったりっていうこともねあるかもしれません。いざ大地震が発生した時などは、例えば地面の液状化とかでですね、満足に進むことができない道とかもあって遠回りしなければいけないっていうケースもあるかもしれませんので、そういう時にその長時間歩くことも平気という体力をつけておくのはやっぱり大事かもしれませんね。いや本当にここまでのお話、防災にも日常でも役立つ生活習慣もろもろありました。ぜひ皆さんも始めてみてください。というわけでお話、ホームセンター部の防災士宮村さんにお電話つないで様々伺いました。宮村さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。